今後的には、あまり正しい言い方ではないのかもしれませんけれども、ちょっとやばいですね、この寒さは。本当に今年の初めは少し今年暖かいかなと思ってたんですけれども、やっぱり来ましたね、この寒さが。今日はこんなに寒いのにまだいい方ですよね。今週これから木曜日にかけて、マイナス38度とか、この風冷指数も入れるとマイナス50度近くまでね下がると言われてますので、本当に冗談じゃなく命のね危険ありますので、皆さんも本当に十分、気をつけてですね、過ごしていただきたいと、守られるようにお祈りしたいと思います。そういうわけで今日ちょっと来れなかった方々も何人かいらっしゃるんですけれども、今いらっしゃるところで共に主を礼拝してくださっていると思います。それでは一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に、見てまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、2020年が明けました。今年もあなたの豊かな恵みの中で始めることができましたことを覚え感謝をいたします。今日は寒い一日であります。何人かの方は礼拝に来ることができませんでした。しかしよ、どうぞこの寒さの中にあって私たち一人一人をあなたが守ってくださいますように。どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまであなたが豊かに導き祝してくださいますようお願いをいたします。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日からですね、またしばらくこのマタイの福音書の続きに私たちは戻りたいと思います。今年も今年のテーマを念頭に置きながら、いろいろなこの教会のカレンダーイベントがあるときにはまた別の箇所に、行ったりもすることがあると思いますけれども、基本的にはマタイの福音書の続きを私たちは今年も1年間、読んで、いきたいと考えています。まあ、前回もう1ヶ月以上ね前になりますので、もう忘れてしまった、ちょっと覚えてないという方もいらっしゃるかもしれませんので、少しおさらいをしたいと思いますけれども、私たちは前回、1ヶ月以上前になりますが5章の20節のところまでお読みをしました。簡単に、そこまでのおさらいをすると、前回は、立法についてのメッセージでした。立法についてイエス様は廃棄するためではなくて成就するために来られたということ、またその律法を守るということにおいて、私たちのその守り方、私たちの義、その正しさが律法学者とかパリサイ人と言われる、まあ、専門家ですよね、そういう人たちの義に勝る、彼らの正しさに勝るものでなければ誰も天の御国に入ることはできない、まあ、厳しいお言葉をイエス様前回お語りになりました。今日はその続きに、5章の後半はその続きになります。今日の21節からこの5章の終わりにかけてですね、イエス様はこの律法学者やパリサイ人に勝る、彼らに勝る義とは何か、彼らに勝る正しさとは何かということを6つの具体的な律法を取り上げながら、まあ、そのうちいくつかはモーセの10回の中にある律法ですし、その他のものは、どこかな、レビ記かな、民数記とか、そのあたりに書かれている律法になりますけれども、6つの具体的な律法をイエス様は取り上げながらですね、当時の律法学者パリサイ人たちが教えていた、いわゆる公伝律法、口で伝える律法と書きますけれども、公伝律法で、公伝律法というのは、聖書に書かれている戒め律法を土台にしながらも、そこに、まあ、彼ら独自のこの解釈というか、理解の仕方を、まあ、加えたものを、まあ、公伝律法といって、彼らはそれを一生懸命守ってたわけですよね。まあ、例えば安息日の休み方なんていうのもそうですよね。安息日は何歩まで歩いていいかとかですね、聖書にはそこまでは書かれてないんですけれども、彼らはそういうところまで自分たちで、例えば200歩まではいいとかですね、200メーターまでは歩いてもいいとか、 ご飯は作っちゃいけないけれども昨日作ったご飯を温めるのはいいとかですね、そういう細かい規定を自分たちでこう付け加えていって、それを一生懸命守っていた、それを公伝立法というわけですけれども、そのいわゆる公伝立法に対してイエス様は聖書の立法の正しい解釈、またその真意、神様の意図したところを、解き明かしていくんですね。6つの具体的な立法を取り上げながら、この公伝立法と比べながら対比させながら、正しい立法の守り方というのをイエス様は、お話になっていくわけです。で、今日はその一つ目になりますけれども、人を殺してはならないという、この立法法について、これモーセの10回の中にもありますよね、殺してはならない、この律法について、イエス様の御言葉から、この律法学者パリサイ人に勝る義とは何かということを私たち今日考えてみたいと思います。また3つですね、ポイントを絞って、今日もお話しさせていただきたいと思いますね。まず第1番目のイエス様の御言葉のポイント、それは今日の御言葉から私たちが教えられることの第一番目は、あなたも私も当事者であるということですよね。あなたも私もいわゆる罪人である当事者であるということを、まず第一に私たちは今日の御言葉を通して改めて認識させられる、教えられることと思います。殺人という行為はですね、私たちにとってはあまりこの身近なものではないと思うんですね。もちろんこう人生生きていれば、知り合いとか知り合いの知り合いとかですね、あるいは近所のあの人とか、もしかしたらそういう話を聞く人はいるかもしれませんけれども、でもそんなに私たちにとって殺人っていうのは、日常茶飯事で身近なものでは少なくともないと思います。誰でも1回や2回はやったことあるでしょうとかね、そういうもんじゃないですよ。赤信号渡ったことありますかって言われたら、多分皆さん何回かあるってね、白状なさると思いますけど、人を殺したことありますかって、いやー 2,3 回ありますなんていう人はまず、いないです。いたらちょっと問題ですよね。ですから私たちの多くは自分には関係がないと思ってしまいますよね。自分には関係がない。でもそれはイエス様に言わせれば、律法学者やパリサイ人の解釈であって、イエス様は今日の箇所で兄弟に向かって腹を立てる者、能なしという者、バカ者というようなものは殺人を犯した者と同じ罪である、同じ裁きを受けることになるお語りになった。兄弟に向かってって書いてあるの、私一人っ子だからよかったとかね、妹にはじゃあバカって言ってもいいとか、そういうことじゃないですよね。身近な人ですよ、兄弟っていうのは。私たちの身近な人に、家族友達を含めてですね、バカとか脳なしとかですね、あんまりバカとか脳なしっていう言葉は私たち最近、使わないかもしれないですけれども、今風に言えば何でしょうね、ムカつくとか、キモいとか、あるいは死ねとかですね、そういう言葉になるかもしれません。とにかくその人をこう憎むようなですね、蔑むような、そういうことを思ったり言ったりする、それはすなわち殺人と同じ行為だ、同じ罪だ、イエス様の基準からすればそういうことだと言われたわけですよね。たとえ自らいわゆるこの暴力的な手段によって相手の生命、命を奪うということがなくてもですね、憎しみやあるいは敵意によって相手の人格を傷つけたり貶めたり踏みにじるということは殺人と変わらない、同じである。それは神様がご自身の形に作られた被造物、すなわち人間ですよね。その被造物に対する滞在であり、そして創造主に対する冒涜でもある。しかし問題は、多くの人がそのことの重大性に当事者意識を持っていないということなんですね。いじめとかパワハラ っていうのもそうだと思うんですね。多くの場合ナイフでですね、こいつ気に食わないからといってナイフで相手を刺すっていう度胸は私たちにはないですよね。まあ、そこまでやっちゃう人たまにいますけれども、普通はでもナイフを持ってきて気に食わないからって相手を刺してしまうということはなかなか私たちそんなことするそうしたいと思ってもそんなことする度胸って私たちないわけですよ。けれども人格を傷つけるっていうことは平気で案外私たちやってしまうことがある。相手をこの物理的なナイフで刺すっていうことには私たちは多少の自制とかためらいとかですね、そういう度胸はないにもかかわらず、でも相手の魂、相手の心、相手の人格をナイフでズタズタに切り裂くようなことは案外平気で私たちやってしまうことがある。まあ、もしかしたら気づいてない人もいるかもしれないけれども、そのように傷つけてしまう。罪を犯すということはもちろん良くないことですけれども、でも罪を犯すということ以上に不幸なこと、それは罪を罪とも思わないということだと思うんですね。もちろん罪を犯すのは良くないですよ。でももっと不幸なのはその自分が犯している罪を罪と思わないこと。そこには反省ももちろんないし、悔い改めもないし、そして救いもないからです。今日のイエス様の御言葉は、私たち一人一人が、まあ、殺人というと少し極端ですけれども、でも殺人という罪に関して決して無関係じゃない、いやむしろ当事者であるんだということを改めて気づかせてくれる言葉だと思うんですね。それは決して耳障りの良いものではないかもしれません。そりゃそうですよ。お前は人殺しだって言われて、ああそうですかありがとうなんていう人はいませんよね。お前は人殺しと同じだって言われたら、やっぱり私たちはみんなと思ってしまう。嬉しい人はいません。まあ、そのようにイエス様の御言葉、あるいは聖書の御言葉っていうのは特に私たちの胸をえぐってきますね。もちろん自分にとって都合のいいところばっかり読んでいればそういうことはないんでしょうけれども、でも本当に、目を背けることなく聖書のこの言葉を私たちが読んでいくならば、私たちは幾度となくその御言葉にこの腹綿というか胸をですね、こうえぐられるような、剣をこうまさに刺されるようなですね、そういう思いをすることがあります。けれどもぜひ今日私たち覚えたいのは、それは神様が私たちを傷つけるためではない、滅ぼすためではないということ、私たちを落胆させて神様から遠ざけるためではない、ほらやっぱりお前だって罪人じゃないか、お前だってダメな人間じゃないかって言ってがっかりさせて、自分から退ける、遠ざけるためではないということ、むしろ逆ですね。私たちをもっとご自分のもとに引き寄せるために、神様は時にあえて私たちの胸をえぐる厳しい言葉を投げかけ、問いかけてくることがあります。それは私たち一人一人が当事者意識を持つようになるためです。私たち一人一人が当事者意識を持つことによって心から悔い改めに導かれるため、そして誠の救いに預かることができるように、神様の本当の祝福を私たちが受けることができるようにすること、それが天の父なる神様イエス様の意図であり目的であるということを、私たちは今日この厳しい御言葉を読むときに覚えたいと思うんですね。厳しい言葉の背後には神様の深い私たちへの愛があるということを私たちは忘れないようにしたいと思います。第2番目に、私たちが今日心に留めたいことは23節以降ですね、だからという言葉で始まりますよね、だから私たちはじゃあどうしたらいいのかということですよね。私たちはどうしたらいいのか、一言で言えば仲直りしなさい、和解をしなさいということになります。で、ここで大切なのは、あなたがそのことに気がついたら、すなわち当事者として自覚したなら、自覚しているなら、あなたがまずアクションを起こしなさいということですよね。 あなたがそのことに気がついたなら、あなたが行きなさい。それも最優先事項として、相手の人やあるいは第三者が動いてくれるのを待ってちゃいけないということをイエス様はおっしゃるわけですね。結婚されている方であれば夫婦喧嘩しますよね。しないですか皆さん。あんまりうちはしますよ。牧師家庭だけれども、しょっちゅうとは言わないけれども、年に何回か時々大きなのもありますよね。喧嘩をしてしまうことがありますよね。あるいは、兄弟でもいいです、家族でもいいです。兄弟喧嘩、夫婦喧嘩をした時に、皆さんの家ではどっちが先に謝りますか？どっちも謝らない。どっちも頑固で謝らないで、なんとなく謝らないまんま元に戻ってるなんて人もいるかもしれませんけれども、どっちですかね皆さんね。なかなか、この先に謝るって難しいですよね。特に自分が正しいと思っていれば思っているほど難しいですよね。もちろん後になって頭を冷やしてですね、冷静になれば、謝ろうと思うこともあるんですけれども、でも頭にこう血が上っている間っていうのは、私たちはなんとなくこう、先に謝ったら負けだみたいなね、気持ちになってしまう。相手が悪いんだから相手の方が謝るべきだ。なんで俺が頭を下げなきゃいけないんだ。ね、エスカレートしてしまうこともあるかと思いますけれども、でも聖書的なことを言えば、先に謝った方が勝ちですね。先に和解をした方が勝ちです。もちろん夫婦喧嘩も兄弟喧嘩も勝ち負けのもちろん問題ではないですよ。勝ち負けの問題ではないですけれども、天の御国にふさわしいものという意味において、イエス様が願われる私たちのあるべき姿という点において、どっちがふさわしいかって言ったら、自分から謝る方なんです。先に謝る方、相手が謝ってくれるのを待ってる方じゃない、自分から言って謝る、自分から言って和解に努める、それが神の国にふさわしいもの、イエス様が願っておられる私たちの姿であるということ。一人一人が当事者意識を持って自ら進んで行動していく、それが天国の姿。天国に私たちが行くとみんなそうなんです。みんなそういうふうに生きるんです。神様の前で自ら進んで当事者意識を持っていく。だから天国でお茶なんか飲むとき大変ですよね。いやいやいや私が入れます、私が、いやいや私が、私がって、みんながお茶を入れたがってね、いつまでも飲めないかもしれないですね。みんなが自分から喜んでやりたがる。一人一人が当事者意識を持って自ら進んでことをなし生きていくとき、そこには喜びと感謝があふれてきます。それを私たちは教会の中で、疑似体験というか先取り体験することができますよね。教会も同じですよね。自分の意思で喜んで神様に仕えていくところに、神様の栄光というのは豊かに表されていきますよね。私たちがなんで俺がこんなことやらないんだと、やらなきゃいけないんだと思いながら何かしている姿よりも、もちろんそれができる人できない人はいるにしても、もしやるならば喜んでやっている姿を見るときに、私たちはそこに神様の臨在を感じませんか。ああこの人は本当に神様喜んでるんだな、なんだかその人を 喜んでるんだけれども、その喜びもこっちに移ってきますよね。で、いや自分も自分にできることをなんかやってみたいなって気持ちにさせられたりする、励ましを受けたりする。当事者意識を持って喜んで進んで、今年の聖書の御言葉にもありますように Willing Spirit、 自ら喜んで使える霊に私たちが動かされていくとき、そこに本当の天国が実現していく、感謝喜びが溢れていきます。イエス様は私たちの罪の許しと救いのために、神と人間がもう一度仲直りするために、和解をするために、イエス様の方から私たちの方に来てくださって、イエス様自ら十字架に月に行かれましたよね。イエス様には逃げるチャンスいくらでもありました。十字架にかかる必要はなかった。でもイエス様は裁判にかけられた時もずっと黙ってました。それは十字架にかかるためです。自分から進んで私たちのために命を捨ててくださった。自ら進んで天の父なる神様の御心に従っていってくださった。 私たちもそのように自ら進んで和解をする。人を殺してはならないというのは単に殺人をしないっていうだけじゃないんですね。自ら進んで和解をしていく、神の国を実現していくことなんだということを私たちと覚えたいと思います。最後に三つ目お話しして今日閉じたいと思いますけれども、最後にもう一つ今日はですね、文法のお話をしたいと思います。お勉強ですね。皆さん文法好きですか？英語ね、日本語、文法が苦手っていう方もいるかもしれませんけれども、ちょっと文法の話をさせてください。このマタイの福音書というのはもともとはヘブル語で記されたものをギリシャ語に訳したものではないかという、説があるんですね。絶対そうだとは言えないんですけれども、そういう、説が、昔からあるんです。で、その理由はですね、他の三つの福音書と比べて、マタイの福音書には、ヘブル語的な文法をですね、そのまま直訳したと思われるような箇所がいくつもあるんです。例えば、グッドモーニングっていう英語を日本語に訳したら、私たちはおはようございますって訳しますけど、直訳したら良い朝ってなりますよね。良い朝ですってなりますよね。そういうことです。そういう意味で、このヘブル語的な表現をですね、あえてそのまま直訳してる。だから、ちょっと聞くとなんかうってなるような訳がいくつかこのマタイの福音書の中にはあるんですね。で、今日の箇所は実はその一つなんですね。人を殺してはならない。これは、日本語もそうですし、多分英語の聖書もそうだと思うんですけれども、文法的にはこれは何て言うんでしょうか。否定の命令形ですよね。否定の命令形、殺してはならない、否定の命令形で書かれています。ところがギリシャ語の文法を見ると否定の未来形で書かれているんですね。ヘブル語の文法で言えば未完了形って言うんですけれども、未来形で書かれている。未来形が使われているんですね。ですからつまりこの箇所をそのまま日本語に直訳をすると、あなたは人を殺さないだろう、転じて殺すはずがない、そういう意味になるんです。あなたは人を殺さないだろう。英語で言えば You will not murder ですね。 Will not という意味になるんですね。変でしょ、なんとなく。あなたは人を殺さないだろう、なんとなく変なんで、分かるように殺してはならないって訳したんだろうと思うんですけれども、でも本当は直訳すればあなたは殺さないだろうということになるんですね。で、イエス様が律法と預言者はこの二つの戒めにかかってるって言われた、大事な戒めが二つありますよね。出てくる箇所がありますよね。実はあれも同じ文法が使われているんですね。実は律法の命令というのはこの形で書かれている律法が非常にたくさんあるんですね。イエス様が言われたその二つの律法は、一つは心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしあなたの神を愛しなさいですけれども、あそこも直訳をすれば、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたはあなたの神を愛するようになるであろうなんです。本当あなたは自分を愛するよりあなたの隣人、自分を愛するよりあなたの隣人を愛しなさい、もうあなたは自分を愛するようにあなたの隣人を愛するようになるだろう。これが元々の文法を直訳した形になるんですね。どちらもギリシャ語では未来形、ヘブル語では未完了という文法で書かれています。つまり、今はまだ完了していない。今はまだ完全ではないけれども、未来において完成する、成就する事柄として、この戒めは実は書かれているということなんです。律法というのは今この地上に生きている私たちの指針であり戒めであると同時に、やがて完成する天の御国、神の国の姿を映し出すものでも実はあるということなんですね。 人を殺してはいけないという戒めは、神の国がやがて到来するときには、その神の国においてはもはやそのようなことは起こり得ようがない、起こらないだろう、起こるはずがない、神の国では殺人なんていうことは起こるはずがない、起こり得ようがない。またイエス様が語られた大切な二つの戒めも同じですね。神の国が到来したならば、神の国が完成するときには、その神の国においては全ての人が心と思いと知力を尽くして神を愛するように当然なるだろう。全ての人が自分を愛するように、隣人を愛するようになるだろうという未来の約束、神様の約束、予言の言葉としても、実はこれらの戒めというのは文法的には読むことができるということ。私たちは神を愛する者として、自ら進んでその戒めに従おうとします。従う者になりたいと思います。けれども、その中で時に私たちは困難や挫折を味わうこともありますよね。愛したいと思っていたのに、ついつい憎しみの言葉を口にしてしまったり、自分の願うこととは違うことをしてしまうっていうことあると思うんです。パウロもそうですよ。パウロでさえも、私は自分を願うところじゃなくて憎むことを行ってる。自分では神様にこう従いたいと思ってるのに、でも罪がまだ自分を支配している。嘆いている箇所が彼の手紙の中にもありますよね。私たちもそういうことがあると思うんです。でも神様はその時、それをあなた一人の力で乗り越えなさい、それを克服できなかったらあなた天国に入れてあげないよと言っているんじゃないということ。律法は私たちの意志や力だけではなくて、イエス様の再臨、イエス様がもう一度私たちを迎えに来ます、イエス様の再臨と、そしてそれに伴って神の国もやってきます。神の国が到来し完成していきます。そのプロセスの中で、この律法もまた完全なものになっていく、完成させられていく、実現していく希望の、これは約束でもあるということを最後に私たちは覚えたいと思うんですね。最後にもう一度今日の聖書箇所を一節お読みして、お祈りして閉じたいと思います。23節24節をもう一度最後読んで閉じたいと思うんですね。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、これは礼拝のことです。祭壇の上に捧げ物を捧げるというのは礼拝のことを表しています。礼拝を捧げようとしているとき、もし兄弟に憎まれていることをそこで思い出したなら、あなたの兄弟、姉妹、あなたの家族、あなたの友人と何か問題があるということを、憎まれている、あるいは自分がそれを憎しみを持っているかもしれない、そういう当事者意識を示されて、もしあなたのうちにそういう思いがあるならば、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして、礼拝は一旦中断して、なぜならそのようなまま私たちは本当の礼拝を捧げることができないからです。それは礼拝にならないからですよね。一旦中断して出て行って、私たちは出て行きなさい、自分から行きなさい。でも私たちは一人で行くんじゃありません。イエス様が一緒に行かれます。神様が私たちと一緒に行かれます。出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。私たちは自ら和解をすべきです。でもそれは私たち一人の力でするのではない。私たちがそれをしようと思うとき、イエス様が隣に立っていてくださいます。神様が私たちの背中に手を置いていてくださいます。神様がそれを可能にしてくださいます。そして兄弟と仲直りをする、それから戻ってきて、そして供え物を捧げなさい、礼拝を捧げなさい。そこに神様の国が実現していく、また一歩完成に近づいていきます。一言お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を覚え、心から感謝をいたします。私たちは心の内でどれほど殺人を犯して生きてきたでしょうか。主よ、どうぞ私たち一人一人があなたの御前に罪を持ったものであるということ、あなたの憐れみ、あなたの許しなしには生きることのできないものであることをまず覚えることができますように、そしてそのことにどうぞ私たち一人一人が単に打ちのめされるのではなく、その先にあるあなたの希望に 目を向けることができますように。今日あなたは私たちの隣で私たちと共に歩んでくださいます。あなたが私たちと和解をしてくださったように、私たちもまた愛する兄弟姉妹と和解することができるんだ。その力をあなたは私たちにお与えくださるんだということを私たちは今日覚えました。主よ、どうぞこのあなたの約束を私たちが固く信じ、あなたの御心のうちに歩むことができますように。どうぞここに集われたお一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、導きがありますように。すべてを見て委ね感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。